犬、映画を見る。これは茶芝と黒芝がネタバレ全開で映画についてああだこうだ言うポッドキャストです。まだ映画をご覧になっていない方はご注意ください。茶芝です。今回はビーガンズハムです。いやー、面白かったですね。めちゃくちゃ面白かったですね。まあ、何より感心するのは、これだけちょっとこう、こういう不謹慎なブラックコメディを今この時期に作ったっていうのが最高ですね。これって本当下手したら炎上案件みたいな感じになりそうなんですけど、でもそこをうまーくこうかいくぐって作られてる、計算して作られてるっていう、いやー、まあそもそもビーガンの人をハムにして売るってハムとかいろんなお肉料理にして売るっていう発想自体がもうだってクレイジーですもんね。いや、すごかったですね。まあ、なんといってもヴィンセントとソフィーの夫婦ですよね。これが最高でしたね。なんでしょう。ビーガンの人に対するこの、ね、まあ、大体このストーリーがビーガンの人をお肉にしちゃうっていう、まあ言葉悪いですけど、草食動物扱いみたいな感じですよね。そこちょっと欠けてますよね。で、そこをそういう人をお肉にして売っちゃう、まあカニバリズムですよね、の話をこう嫌な気分をさせずに見せるっていう時点で、もうこのね、ヴィンセントとソフィーをクレイジーにしなきゃいけないんですよね。で、そのクレイジーの度合い、クレイジーと正気の度合いをこううまくしてる、のがよ、すごかったですね。まず初っ端からお肉屋さん、このヴィンセントとソフィーがやってるお肉屋さんのところに、過激派ビーガンが襲ってくると。で、その過激派ビーガンの一人を、たまたまこう、車運転中に見つけて、で、そこでこう、衝動的に車で引き殺してしまうんですよね。で、その遺体を、まあ隠さなきゃいけないということで家に持って帰って、で、まあソフィーがちょっとこう狂気殺人者の番組をが好きで見ているんですよね。で、そのそういうこう連続殺人鬼ね、連続殺人鬼のそういういろんな手法を使おうみたいなことを言って、で、まあ、その遺体を解体して、それを、捨てようっていう計画やったんだけれど、そのヴィンセントが解体をしている時にたまたま落ちた肉片を、その飼い犬が食べてしまうと。そしたらなぜかうまそうに食べている。で、すごくもっとちょうだいみたいな顔でヴィンセントを見るんですよね。で、そこで耳を与えたらそれをまた美味しそうに食べると。で、それを見て、あれ、もしかしてビーガンの肉ってうまいのかっていう感じになって、その肉を保存肉にしていたらたまたまね、次の朝ソフィーの方が先に起きて、で、まあ、ヴィンセントが、まあ、起きれずに、 ソフィーがそのビーガンの肉をハムにして売ってしまうと。そしたらめちゃくちゃそれが評判を呼ぶ、美味しくて評判を呼ぶっていうね。もう、うん、これ今言った話だけで多分10分ぐらいなんですね。始まって10分ぐらいの話なんですよね。うん、展開が早いんですよね。うん、で、面白いのがこのだいたい45分から50分ぐらいまで、その初めの肉、人肉を売った後にから次のね、新しいこうビーガンの肉を手に入れるまでに、さっき言った45分ぐらいかかったんですね。50分ぐらい。それまでちょっとヴィンセントができないんですよね。で、ずるいのがソフィーで、ソフィーは自ら手を下さないんですよ。全部ヴィンセントにやらせるんですよね。これがまた面白いというか、なんというか、この夫婦関係の力関係ですよね。夫婦の力関係とかも面白い、ですよね。でもその2人目をやってからのこのエンジンのかかり方がまあすごかったんですけどね。まあね、どう言うたらいいんでしょうね。どういう例えがいいのかちょっと今すごい悩んでるんですけど、高知に野市動物園っていうところがあるんですよ。で、その野市動物園に遊びに行った時に、他の動物園と比べてめちゃくちゃこう匂い、動物園独特の匂いってあるじゃないですか。ね、その匂いがしなかったんですよ、野市動物園にでは。それなんでかって思ったら、そこってほぼ草食動物なんですよ、扱ってるのが。肉食動物って、ハイエナぐらいやったかな、ハイエナと、あとまたもうちょっとったかもしれないんですけど、本当にこう1割ぐらい、あとほとんど9割草食動物やったんですよ。で、あ、だからかと思ったんですよね。そういうことなんですよ言いたいこと伝わりますかね。もう分かる人だけ分かってください。このビーガンズハムっていう、このビーガンっていうのが多分そういうことなんだろうなって。もう一つ例える、もういいかなやめときましょうかね。これでちょっとなんか言いたいことが分かってくれる人は分かってくれたらいいです。はい。草食動物の多い動物園って匂いが少ないんだよねっていう話です。はい。だから、そういうことがあるから、このストーリーがちょっと面白いなって思っちゃったんですよね。で、あれですよね。このヴィンセントとソフィーの友達、夫婦ですよね。あれはマークとステファニーか。の夫婦ですよね。もう、ちょっとこう成功してるお肉屋さんなんですけど、まあちょっとそこの肉もあまり良くないお肉は使ってるみたいなんですけど。で、ステファニーがいいんですよね。ステファニーが全部こう、お金に例えて言うし、差別主義者なんですよね。マークよりもこのステファニーはやばいんですよね、そこがなんかちょっとソフィーとヴィンセントの夫婦にも似ていて、多分ソフィーとステファニーは気が合ってた。まあ本当はもう仲良くなかったんですけど、まあ唯一の友達みたいな感じだったんですかね。同じ肉屋さん同士いうので。で、この夫婦との関係、バチバチも面白かったですよね。 で、まあ、なんでしょう。あと、ヴィンセントとソフィーナの娘の彼氏ですね。ルーカスでしたかね。あのルーカスもなかなかきついですよね。もしも自分に子供を、娘がおって、ああいう彼氏連れてきたら、やめとけっていい。別に、ね、ヴィーガンなのはいいんですよね。で、思想、うんぬんって言ってるんですけど、なんだかんだ言いながら自分の思想を押し付けとるんですよね、ルーカス。うん。あの感じもなんかちょっと、キャラクターとして面白かったですよね。ですよね。だから、まあ、結局、過激派ヴィーガンとか、ルーカスとかみたいなのがいっぱい出てきているんですよね。で、だから殺していいっていう風にならないように、このヴィンセントとソフィー、あとマークとステファニーもクレイジーにしているっていうね。だから主要キャラがみんなちょっとクレイジーなんですよね。まともなのはクロエぐらいかな、あの娘の。なんですよね。そこでこうバランスをとっているっていうね。そうなんですね。ビーガンって別にいいんですよ。全然。そういうね、心情があるのも全然いいんですよ。ただ、そういうこう、難しい、こういう難しい、いろんなこう、ね、ポリコレに、こう、触れそうな部分を、こう、うまくかいくぐっている、この作品のうまさを、なんとか伝えたいんですけどね。で、ですね。まあ、カニバリズムですよね。カニバリズム。まあ、都市伝説的な話として聞いてもらいたいんですけど、ね。人肉は、うまい。から、法律的に、あとまあ、人としてのモラルとして抑えているっていう都市伝説はありますよね。あとちらっと思い出したのが昔よく僕が若い頃にビデオ屋で、レンタルビデオ屋でバイトしてたんですよ。その時によく人肉饅頭とか中国の映画でそういうこう人肉系がだいぶあって、それが結構流行ってたっていうのがなんか思い出しましたね。人肉饅頭が多分一番代表的な作品やったと思うんですけど、そういうのも思い出しましたね。で、カニバリズムでは、まあハンニバルレクターとかも思い浮かぶんですけど、光ゴケっていう映画が昔あって、武藤敬司、もう引退しましたけど、プロレスラーのね、武藤敬司が、主役の、映画があったんですけど、それも、ちょっとカニバリズムというか、まあ、追い込まれて、で、ちょっと、人肉を食べてしまうっていう光ゴケ事件っていうのを元にした映画がありましたね。これがまあそういうのはあるんですよね、昔から。まあね、光ゴケの事件とこのビーガンズハマー一緒にしちゃいかんとは思いますけど、でまあこう、このこの夫ですよね。この夫というか夫婦ですね。夫婦がどんどんこう、ヴィンセントとソフィーですね。どんどんこう、ヴィーガンを殺していくっていう とこになっという話に展開していき始めて、2人がだんだんだんだんこう売る肉の値段が高くなってって、でそれでまあ身なりとかがすごく綺麗になっていくんですよね。うん、でまあそれによってこう廃業しかけていたお肉屋さんが立て直していくんですけれど、たまたまねマークとステファニーの夫婦と食事をした時にね、ヴィンセントが用意したお肉を食べさせるんですよね。まあヴィーガンの肉ですよね。そしたらそれを食べていたらチップですよね、あれは人工、心肺装置ですね、心肺装置、人工心臓のでしたかね、あれ何のチップって言ってたかな、心臓のに病気を持っている人のに埋め込むチップですよね。それがたまたまマークが食べてた肉に入ってたと。うん、でそれで、うまくごまかそうとしたんだけれど、それが、ね、ステファニーがもともと看護師さんやったということでバレてしまうんですよね。まあね、これもなかなか面白いあれでしたよね、見つかり方でしたよね。でこのヴィンセントとソフィー、まあ特にソフィーなんですけれど、ソフィーがどんどんどんどん狂っていく様っていうのも面白かったんですよね。うん、まあそう、ヴィーガンが集まるこう何でしょうね、ベジタブル祭りみたいなところに行った時に9歳の男の子やったかな、9歳のちょっと肥満児の男の子がいて、でその子を見た時にちょっとヴィンセントがふって顔が変わるんですよね。あ、結局そのベジタブル祭りには獲物を探しに行ってますからね、この2人は。でそこで9歳の男の子を見た時に、おっ、これはいい肉だって思ってしまい、その思ってしまった自分に自己嫌悪を持ってしまうんですよね。うん、でもソフィーは、なんで美味しそうな肉やったら彼を殺さなかったのって言い始めるんですよね。それとかルーカスですよね、娘の彼氏がちょっとこうそのベジタブル祭りで出会った時にちょっとこう暴言を吐いてしまうんですよね。でそれは後から謝りに来たと。でその時にこうソフィーがちょっと一緒に食事をしないとかってこう引き止めようとする。でそれで合図を送るんですよね、ヴィンセントにこう目で、こいつを獲物にしようっていう。やけど、ヴィンセントはそれを察知して、ルーカスを帰らせるんですよね。そうなんです。だからソフィーのタガが外れてる、どんどん外れていってるんですよね。もう全部、アウビーガンを全部こう、獲物として見ているっていう。このヴィンセントとソフィーの違いは何かって言ったら、手を下してるか下してないかなんですよね。うん、ヴィンセントが全部殺してるんですよね。うん、ソフィーは指図するだけなんですよ。まあ解体は手伝ってましたけど、でもあれは結局ね、殺すのとはまた違いますからね。一線、壁を越えるか越えないかの一線がありますからね。その違いなんですよね。うん、これもしもね、こいつらを獲物にするって、ハムにするってなったら、手を下すのはヴィンセントですからね。ヴィンセントの立場として、9歳の子供を殺せるか、娘の彼氏を殺せるかってなったら、またちょっと違いますもんね。うん。だから、そこら辺のこの、夫婦の、そういう、こう、殺人に対する温度差もちょっとだんだん色濃くなってくるっていうのも面白かったですよね。 結局そこであのね、あのヴィンセントはもう辞めると、ね、そのハムにはまっていた黒人の警察官がいたんですけどね、その人との会話とかでして、ちょうどはその警察官もまたあの黒人女性を解体してる時に、初めて黒人女性を解体してる時に来るんですよね。そこでもう、あ、やばいとなって辞めるとなんですよね、うん、でそれでもあの肉屋さんでその美味しい肉は手に入りませんってなったら、お客さんが引いていくと。でソフィーはブチギレるとでもうヴィンセントが出ていった、うん、っていう時にあの過激派ビーガンが、もう最初の時にこう襲ってきた過激派ビーガンですよね。でちょっとあのさ、マークとステファニーの店を襲った時のの一緒にこう行動した過激派ビーガンですよね、がやってくるんですよね、うん、まああのベジタブル祭りで肉屋をしているっていうことをルーカスとの会話でバレてしまったんですよね。たまたまそこの過激派ビーガンのリーダーっぽいやつに見られとったんですよね。それで来られてしまうと、店に。でソフィーが捕まってしまうと、うん、でまあね、あの肉屋さんですんで、そのに解体 している肉ですよね、それを見られてそこで問い詰められるっていう状況になるんですよね。でそこにまるでヒーローのようにヴィンセントが現れるっていうねあれも何なんでしょうね。あの不思議な状況でしたよね。あのソフィーとヴィンセントが普通の例えば夫婦だったら、あそこであの、おお、ヴィンセント来てくれたって頑張れってなるんですけど、この二人あの連続殺人鬼ですからね、ああって どっちにこう肩入れしていいかわからんなるんですよね。あの過激派ビーガンの方も過激派ビーガンやし、この夫婦も夫婦やしっていう、あのなんかどっちつかず感がなんかとても面白かったですよね。あのこちらの気持ちのどっちつかず感が、あとあの過激派ビーガンのモヒカンの男、あんまりこの映画では出てないんですけど、いい存在感でしたね。あのなんか嫌な感じがあの短い登場時間でめっちゃ伝わってくるっていうのは、いい俳優さんやなと思いましたね。うん、あのモヒカンの男の人ですね。で結局ヴィンセントがね、あの犬と共に現れるんですけど、あの犬ですよ、あの犬があの敵のそのリーダーみたいなやつの股間しか噛みつかないんですよ。あれあの結局あのヴィンセントが肉解体してる時にあのペニスを与えよったんですよねあの犬に。でペニスの味を覚えてしまったんですよね、あれ。だから股間ばっかりかじるという不思議な不思議な味を覚えた犬になってしまっているという。でまあヴィンセントはもう躊躇なくね、あのビーガンの女性を殺してしまって、であのさっき言ったモヒカン男ですよね。モヒカン男だけは抵抗するんですけど、あのモヒカン男をもうちょっとあの状況であれだけ冷静に戦えるって、あいつも結構やばいやつやったんでしょうね、実は。うん、大体あの女性の頭にこうあの刃物がバーンって刺さったのを見た瞬間に、普通のやつやったら引きますもんね。あそこでまた立ち向かってきて、こう左胸を貫くって、あのでっかいあの千枚同士みたいなやつでバーンって貫くって、うん、でそこで初めてのソフィーがあのそのモヒカン男を殺すんですよね。あの肉を吊るすフックでこう目を貫くっていうね、うん、あそこで初めてソフィーが手を下したっていう ていうね。うん。あとちょっと言い忘れてたんですけど、あの、ビーガンを殺すたびにこの夫婦仲が良くなっていくっていう段階も面白かったですよね。やっぱりあのね、ある程度のお金っていうのがないと幸せは生まれないっていうようなのを表すようにね、そういう風なのを描いてたのもまたブラックで面白かったですよね。まあ貧すれば鈍するっていうね、言葉もありますけど、なんかそれもすごく面白かったですよね。でラストはまあこの2人が捕まってしまうというか、まあ無事捕まったですよね。はい。いけませんね。なんかこの夫婦に肩入れしてるな。無事捕まったと。で、あのね、ソフィーが見ていた、番組に取り上げられるっていうね。結局あのね、やっぱりあの、ステファニーとマークの夫婦が通報したんですね。あの、心臓のあの、チップで。やっぱりおかしいって。それプラスあの、やっぱビーガンが失踪しているっていう事件で、なんとなく、もしかしたらって思ったんでしょうね。まああの、ね、この事件が表に出た時に、あの肉屋さんで肉を買い寄った人らの反応はどうやったんでしょうね。知らん間に人肉を食べさせられていたって。しかもその人肉がうまいっていうことを覚えてしまった。そしたらこの後ってなんかすごい殺人が増えそうな感じですよね。それ考えたらめっちゃ怖い事件ですよね。この夫婦が与えた影響っていうのはめちゃくちゃ、なんかすごそうですよね。人肉がうまいということをあれだけの大、あの町の人らに教えてしまったっていうね。まあそれをこう理性とモラルで抑えれるかどうかっていう、なんか結構怖い状況になりそうですけどね。でまああの、僕が個人的に何よりも一番痺れたのはラストですね。あの、この夫婦が裁判で後悔していることはって聞かれた時にウィニーって答えたっていうのが、あそこでちょっと痺れてしまいましたね。でバンって終わるっていうね。あのウィニーっていうのはあの、そのさっき言った心臓にチップを埋めていた、あの黄色いシャツを着たね、男性ですよね。太った男性ですよね。あれがまあね、結局あの遠回しにあの熊のプーさんいじりをしていたんですよね、ヴィンセントが。でまあまあ黄色い T シャツ着とるし、で名前はウィニーですからね。であのラストは後悔していることはウィニーっていうのがもうなんかしびれましたね。めちゃくちゃ面白かったですね、この映画。まああの最初に散々言いましたけど、こういうあの難しいね、ちょっとこうあのね、あのポリコレに引っかかるような人道的な道から外れるようなことを扱っていながらも、あまりこうそういうような批判を受けないようにうまくつく設計されているっていうところがとてもねうまいなって思いましたね。この映画を見て、あの何でしょう、あの別にあのビーガンに対するこうあの妙な偏見、あのだってああいう過激派ビーガンなんていうのはもう一握りですからね、当然。だからあのそういうビーガンに対して 変な偏見も持たないし、そういうこうね、ビーガンをこういう人肉ハムにして売ったっていう行為に対する何でしょうね、どう言ったらいいんでしょうね、そういうこう普通に考えたらおかしなことをに嫌悪感を持たない、嫌悪感を持たないったらおかしいですね、違いますね、モラル的な嫌悪感を持たないっていうことですかね。だからこのヴィンセントとソフィーがその過激派ビーガンに劣らないぐらいクレイジーやったっていう部分いう風な形にして、そういうこううまくこうバランスをとっている、うん、っていううまさですよね。なんでしょうね、本当にこう映画的にうまいバランス感で設計されているっていう、伝わりますかね、この言いたいことそれがお見事っていう感じなんですよね。だからね、やってることはめちゃくちゃなんですよ、本当に。この映画の中でやってることはめちゃくちゃだし、ね、すごいひどいことなんだけれど、それに対する、なんでしょうね、人間的な嫌悪感を抱かせないような設計になっているっていううまさ、映画としてのうまさ、伝わって、きちんとこう変な風に伝わらずにきちんと言いたいことが伝わってほしいんですけどね、これも僕の語彙力のなさですね。そこのその設計のうまさがすごいっていう話をしたいんですけどね。ね、パッとあらすじを見てうわって思うかもしれないけれど、見たらすごくこう映画として楽しめたっていうのがあったんで、ちょっとこう様々な人に見てもらいたいなっていう感じですね。あらすじを聞いて嫌悪感を持つ人もおると思うんだけれど、そこをちょっとこう飛び越えて映画として見てもらいたいなっていう。で、僕の言っていたこのうまいバランス感覚で作られてるっていうのを見てほしいなって思いますね。はい。いやー、面白かったですね。ブラックコメディとしてめちゃくちゃよくできている。で、絶妙なバランス感覚ですね。いや、すごかったですね。思った以上に絶妙な設計図を引かれた作品でした。はい、こんな感じですかね。以上です。ありがとうございました。